はようございます。今日はちょっと話する前に紹介したい方がいまして、そしてこの方はもう昔々大昔パルモア学院で私の生徒だったんです。そして、その時からもうイエス様の話を聞いて、そしてとうとう救われて、それで今度は、私のおすすめでアメリカの、そのクリスチャンの大学に行って、そしてそこで勉強して、そして素晴らしい女性と出会って結婚して、そして沖縄少しぐらい住んでて、そして今度 KBF、そのパルモナ時代なかったので、もう KBF 来てたっぷり味わって、ここでいろんなことをやってくれてて、そして今はもう一度沖縄に行って、そしてその教会を建てたいなっていうような夢を持ってますので、そのことでちょっと明かししてほしいなと思ってますので、タクとマリー3人で1人で来るんですか、どうしますか。 OK、 子供いますので、じゃあ励ましの拍手をお願いします。
はい、皆さんおはようございます。ちょっと僕目悪いんでマイクはどこにあったかちょっと分かんなかったんですけど、今分かりました。私の名前は、中島拓と言いまして、妻のマリと、子供のマイカの3人の、家族なんですけれど、KBF は結構長くてですね、8年ぐらい、帰ってきて、トータルで8年ぐらいいたんですけど、今回沖縄に引っ越そうということになったんですけれど、それはやっぱし神様から、示しがあったからですね。で、私とマリが結婚して、沖縄に2年間住んでたんですけど、その時に、私はいろんな人と沖縄のいろんな人と、出会ってですね、で、文化とか学んだりですね、沖縄は日本と違ってまた独自の文化でいろいろな問題があるっていうのも、心にいろいろ刻みつけてたんですけれど、マリの意見はどうだか知らないんですけど、私は個人的に沖縄に住むのあんまり好きじゃなかったんですね。公共の交通機関とかがなかったんで、目の悪い私にとってあんまりいい場所じゃないところだったんです。で、そうこうしているうちに、大阪で仕事が見つかったので、神戸に帰ってくることにしました。で、ここにですね、帰ってきて、5年間約5年間ですね、KBF でいろいろ楽しい時間を過ごすことができまして、またいろいろ学ぶことができました。で、ちょうど去年の今頃ですね、いつか沖縄に帰ってなんかミニストリーしたいなっていう思いはあったんですけど、それが去年の今頃強くなってですね、じゃあちょっと沖縄で仕事を探すかなと、ずっと探してたんです。で、マリも僕も、仕事が見つかれば神様が行けっていうサインやなとか勝手に思って、それを目標にしてたんですけど、ついに仕事は見つかりませんでした。で、10月ですね入って、もうマリと、もう引っ越しやめようか、神戸に多分住めっていうことやろうなという、考えに至ってですね、諦めかけてた時なんですけれど、10月の18日に僕は会社で、なんか物を箱に一人で詰めてたんですけど、神様が僕の心に語り始めました。で、神様は、こう言ったんです。私が、タクにやってほしいと思ってるビジョンの妨げになるものは何なのっていう質問をされて、もう僕はすぐにもちろん仕事、今の仕事は安定してるし、沖縄で仕事さえなんか見つかればすぐにでも引っ越しますよって神様に答えたんです。そしたら、神様がじゃあもし仕事っていうのを頭から取り去ったらすぐにそのビジョンできるために沖縄行けるよって言われたんです。で、そしてそこに沖縄に行って、そこに住む人々 のために自分の手と足を使って何かしたらどうだ、そして、愛のあふれたあの教会っていうのを、なんか始めてみたらどうかなって神様は言ったんです。で、ちょっと僕が考えたんですね、あのいろいろ計算して、今会社でこのぐらい給料入ってて保険も入っててとかいろいろで、でもここに残ってそういう、まあ、安全な生活をするか、沖縄に帰って、その人のために何か働くことできないかっていうのの、まあ、天秤にかけたんですけど、やっぱし僕はその沖縄に帰って人のために何かしたいっていうことを選ぶことはすごいワクワクしててですね、また、前ロブのメッセージで、あのせっかく神様からいろいろ学んだこと、人からいろいろ学んだことを、自分で持ってたらもったいないんちゃうかと、僕はすごい KBF がすごい好きで、こんな教会がいろんなとこにあればいいなとは思ってたんですけど、それをするのはあの君もその一人じゃないかということになって、帰って、マリに伝えたんですね、今日何が起こったか。そしたらマリも、そんな風に考えたことはなかったね、確かに仕事を考えなければすぐ行けるなということで、次の週にですね、あの僕は上司のところに行って、まあ、仕事を、まあ、今月末で辞めたいというふうに伝えたんです。まあ、そういうことで、沖縄行きに決まったんですけど、実はあの教会を始めたいというビジョンはあるんですけど、あの簡単にボーン、人がボーンって来るわけじゃなくてですね、あの最初は多分仲間とかですね、なんかスモールグループみたいにあの家で集まったりとかすると思うんですけど、あの毎週毎週日曜日に決まった時間にいつもそこにいて神様を礼拝して聖書を勉強してっていうのをあの続けようと思っているんです。雨の日も風の日も台風の日はどうしようかなとかね、わかんないけど、で、それするには、パートナーがあの必要だなと僕は思ってて、何でも一人であのやるというのはすごいプレッシャーにもなるし、あの弱いんですね。で、たとえそれがあの妻のマリがいるじゃないかと言っても、やっぱし自分の家族なので、あの家族の教会にしたくないんです。神の家族の教会にしたいので、あの自分の血縁関係とかではなくて、やっぱし外から来る人と一緒に何かをやりたいなというのがありまして、もちろんあの現地であの声をかけようと思っている人もいるんですけど、もし KBF であのこの教会のスタートにちょっと関わってみたいとか、あの手伝いたいっていう方がいたらですね、あの私たちもしくはローブに相談してください。以上です。ありがとうございます。
あのずっと、ね、3週間4週間も続いているんですけども、愛のテーマであの話してて、そしてやっぱり持ってないものを分けることができない、持ってなかったら出せないっていうようなもんで、そしてもうあのタクはもうだいぶ前から知ってて、そしてやっぱりタクと一緒にいるとしんどいとか、もう嫌な人やなとか、そういうのではなくて、やっぱりタクと一緒にいる人たちはね、やっぱり神様の愛を感じることができるんですね。ですから本当に、沖縄を行って、そして本当にアガペの愛、神様の愛で教会を作ることができるんではないかなと思うんですね。もちろん自分の力ではなくて神様の力ですから、もしちょっと沖縄を住んでみないかなと思う人がいれば、あのぜひあの話しましょう、そしてあの、一生沖縄に住むっていうのだけではなくて、そういうものではなくて、あの半年でも、アルバイトでやってみたいとか、そういう方がいれば、本当にあの一緒に乗っていきたいなと思っています。そして今日は最後のこの愛のテーマで、今日まとめたいと思うんですけれども、あのずっと話しているのは、神様の愛というのは人間の愛と全然違うものなんですね。そしですからちょっと復習として、みんな力を合わせて、コリント第一手紙13章、一緒に読みたいなと思いますので、あの聖書朗読の応援、あのリーダーとして、あのハルキー、お願いします。
と コリント第一手紙13章と皆さんと一緒に声出して読みたいと思います。ゆっくり一緒に読みましょう。一声ので、たとえ私が人の威厳や見つかりの威厳で話しても、愛がないならやかましいドラやうるさいシンバルと同じです。またたとえ私が予言の賜物を持っており、またあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、また山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら何の値打ちもありません。またたとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡しても、愛がなければ何の役にも立ちません。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。愛は決して耐えることがありません。予言の賜物ならば廃れます。威厳ならばやみます。知識ならば廃れます。というのは、私たちの知っているところは一部分であり、予言することも一部分だからです。完全なものが現れたら、不完全なものは廃れます。私が子供であった時には、子供として話し、子供として考え、子供として論じましたが、大人になった時には子供のことをやめました。今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔とを合わせて見ることになります。今私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように、私も完全に知ることになります。こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。
OK、 ありがとう。そしてこれ読んで本当に考えてみると、もう人間の愛と全然違うもんなんだなって、まあ、すぐ分かると思います。そしてこれと比べることができるんではないかなと思うんですけれども、多くの人が例えばお腹が空いたなと思って冷蔵庫に行って、そして冷蔵庫を開けて空っぽだったら、そこで落ち込んで鬱に入って、もう何もかも諦めるんではなくて、あ、何も入ってないんだって気づいた時に、じゃあ買い物しようって言って、そしてそれを買って、そして入れて、そして今度料理するっていうのは普通のパターンだと思うんですね。ただ開けて、あ、なんか入ったらもうないわって、もう本当にもうどうしようって、そこで倒れて落ち込むっていう、それよりもね、やっぱりね、店行ってね、ダイエ行ってね、買って入れたらいいんですね。けどもね、クリスチャンよくね、愛に対してこれをやるんですね。私が愛がないなって、でそこで倒れ、私がダメなクリスチャン、冷蔵庫の前で倒れてるんですね。神の愛は自分の力で作るもんじゃないんですよ、ね、取りに行かないといけないんです。もらって溜め込んで、そして溜め込んだものを今度分けないといけないんです。ですから愛がないなっていうのは当たり前よ。私たちが人間の愛しかないんですよ。神の愛を見せるんだったら取りに行かないとダメなんです。ですから神様の愛を表現するんだったら、その愛のプロセスがあるんです。そしてそのプロセスが覚えてなかったら絶対出せない。どうしても限界が来るんですね。 多くのクリスチャンが愛がないな、愛がないな、自分を責めて、そして反省して、そして頑張って自分の力で愛を当分見せるけれども、限界に来て中止になって、もうできないって、そしてまた落ち込んで、そればっかりやってるんですよ。もう無駄なんですよ、ね、持ってないものが出せないんですよ。ですから自分の中でまず入れないといけないんですね。ですからちょっとボランティアが必要なんです。ちょっとじゃあね、ちょっと手伝ってくれますか。プロセスですので、第一段階、ナナちゃんここに立って、神様の愛を表現するんだったら、まず自分がもらってないといけない。 Receive は英語の言葉です。神様の前でもらってないといけない。ですからこういうもらってるような感じで、はいはい、そういう感じなので、まずそれがないといけないんです。神様を体験しないといけない。神様は遠い存在ではなくて、本当に私を愛してくれているって。ですから私がもうしょっちゅうこういう行動を取るんです。朝起きた時に座って、神様今からあなたの愛を受けます、あなたの知恵を受けます、そしてそうやってもらうんです。もだってもらわなかったら分けるものがないんですね。で次はここで第2段階は、自分は嫌い嫌い嫌いばっかり言ってたら、もらっててもね、漏れてしまうんです。自分で潰してしまうんです。ですから今度神様があなたを許してるんだったら、自分を許さないといけない。はい、うまい。自分を愛しないといけない。これがないと神様せっかく送ってもすぐダメにしてしまう。なぜ言うと、自分を否定するから、自分をダメにするから、あかんな、自分はあかんなとか、それしてたらもう、せっかく送ったのにこれでアウトになっちゃうんですね。ですからやっぱり自分を許さないといけない。イエス・キリストの許しをもらってるんだったら、今度自分も許さない。過去のことは終わったんだって、私は許されています。ですから今日は自分に優しく、優しい行動を取ります。そうそうそう、そうやってやるんですね。そして今度もう一個のボランティアがいります。誰か、高木さん手伝ってくれますか。そしてこれは、ここはもらう方なんですね。そしてこっちは自分を愛する方。そして今度は神様を愛する。ですからこれより手をちょっと上の方にして、そうそうそうそうそう。そして与えてる、神様に与えてる、だからこうなんだよな、与えてるんですね。そして与える方法っていうのは、神様と時間を過ごすこととか、神様と、暇だったら賛美する、ちょっと時間があるなと思ったら賛美すること、そしてもう一つは、神様を愛してるんだったら従うことなんですね。そしてですから、神様がこうしてくれなさいって何か頼みが来たら、ですから分かりましたっていう、はい分かりましたっていうのをやってください。
はい分かりました。
なんか経験があるような。もう一回、うまかった、もう一回。
はい、わかりました。
OK、OK。それ取っといて。それ取っといて。
わかりました。
これもやってくれる？もう一回言って。これをやって。はい、わかりました。
わかりました。
うまいな。ですからね、結局、本当にこの二つの愛がだんだんだんだん働き出したら、神様従いたいっていう気持ちが。だからしょうがなく、だからはい分かりました、いやーやなーってじゃなくて、従いたいっていう気持ちが出てくるんですね。ですからどの程度神様愛してるかっていう一つ測る方法は、どの程度従ってるかどうかっていうの。ですから従ってなかったら神の愛がないって言ってないんですけれども、結局そのレベルなんですね。 本当に愛してるんだったらこれもう喜ばしたい、協力したい。ですから頼みが入った時にさっき言ったようにダラダラダラダラして、うん、分かったっていう感じじゃなくてこういう、
はい、分かりました、
でそういうような人になっていくんですね。はい、皆様よく頑張ってくれて、はい、そして今までこの3つの愛を今まで説明したんですけれども、これでは終わりではありません、次はやっぱり人を愛することなんですね。自分じゃなくて神様ではなくて今度人を愛するっていうようなもんで、そして本当のことを言いますと人を愛するのは私たちの一番大事な仕事なんですよ。一番大事な行動なんです。私たちがそのためにこの地球にいるんです。ですから私たちがいずれ天に行った時にどのぐらい働いたのとか、どこの会社に働いたのとか、ボーナスどのぐらいだったのかとか、お金がどのぐらいあるのか、そういうの関係ないんですね。どのぐらいの資格を持っているのか、どの程度の賜物を持っているのか、もうコリントに書いてあるのは不思議にね、賜物いっぱいあってもそれだけじゃダメなんですね。愛がないとダメなんですね。ですから予言ができてても愛がなかったらもうちんぷんかんぷん意味がないんですよ、ね、ですから私たちの一番大事な仕事は他の人を愛することなんですね。これはメインポイントなんです。私たちの人生のメインポイントなんですね。そしてその愛っていうのは人間の愛ではなくて神様の愛ですので、人間の愛は美しい人を愛する、綺麗な人、かっこいい人、そういう自分の話が合うやって思うような人を愛する、それが人間けど、それがね誰でもできる、ね、です多くの人は自分をごまかしてるんだけれども、この人にあれを与えて、これを与えて、あれも与えて、いろんな優しいことやってあげて、ね、ああの人いいクリスチャンだけどね、嘘なんですね。なぜ言うとね、本当は別な動機があって、その人綺麗だなとかかっこいいなとか、そういうものがあるから会えて会えてるわけなんですね。それはどこでもあるような愛なんですね。けれどもこの愛は嫌な人を愛する、自分とちょっと考え方が違うとか、そのような愛なんですね。そしてその愛は前にも説明したんですけれども、感情的なものが土台ではなくて力なんです。憐れみを見せる力、助けてあげる力、そのような力は神様の愛なんですね。そしてこれもよく話に出すんですけれども、私が25年前にこの神戸に来た時に宣教師として来たんです。そしてその時に私がいろんな仕事してました。聖書の勉強の時間もやってました、賛美のリードもやってました。ミッションスクールでいろんな宣教師らしいような行動をとってたんです。それだけではなくて優しい教師だったんです。よくスマイルしました。けれども、だいたい3年ぐらいそれを頑張ってやってたんだけれども、ある日このコリント13章を読んで、そして質問が頭の中に入ってきたのは、このような愛でやってるもの何でしょうかって、あなたの人生の中でって、そしてちょっと考えてみようと思って紙を出してきて、それをこう真ん中にこう曲げて、こっちは神のアガペの愛、こっちは自分って書いて、そしてリストアップしたんですね。そしてショック受けました。なぜ言うと聖書を教える動機、そしてどっちかなって考えてみたら尊敬されるためっていうものしか書けなかったんです。尊敬される、認められるためとか、それがあって、あ、じゃあこれ自分の方なんだなって そして今度こういうイベントがやったんですね。クリスマスのイベント、そしてパチパチ写真を撮ってたし、そしてそれは何のためにそのイベントをやった、正直に言うとそれもね、神のアイデアは書けなかったんですね。そして結局自分どうしてそのイベントを手伝ったというと、やっぱりアメリカの選挙士の団体の本部に写真を送って、えらい立派な若い選挙士だなって思ってもらうためにパチパチ写真撮るの嫌いなのに一生懸命撮ってたんですね。そう、認められるため、尊敬される、そして本当にいい結果を出せば何がもらえる、ひょっとしたら給料上がるかも、それだけではなくてボーナスも出るかも、それだけではなくて、そういうものしか出てこなかったんです。そして今度はじゃあ本当に神様の動機で神様を知りたい、神様の愛を本当に正直に出しているものなんだろうと思ったらね、一個も書けなかったんです。ショック。自分の本当の動機は自分の将来とか、自分が気持ちいい気持ちをもらうためとか、褒めてもらうため、全部そっちで、すっごい私へこんだんですね。ものすごいへこんで、やってることがいいんだけれども動機はダメやったんです。ですからコリントの最初とこ読んだのは私と当てはまってる、もうぴったしやなと思って。皆さんもどうでしょうか、動機は何でしょうか、尊敬されるためでしょうか、偉いと思われるためでしょうか、それか本当に神様の愛なのかっていうのは、これが一番大事なんです。そして私たちが天国行った時にそれが確かめられる。そう、ひょっとしたら下手したら数字が出ないかもしれない、ね、永遠の命をもらうかもしれないけれども、動機は全部自分自分自分っていう、私はそのような結果が出てほしくない。それだったら今日話したようなプロセスが私たちが本当に自然に学んで自然に流れていくようにしとかないといけないんじゃないかなと思うんですね。けれどもこのアガペの愛、人間の愛はね、なんか与えてあげる、手伝ってあげる、そうするとね、なんかもらえるのよ、ね、そして私たち励ましがいります、もちろん。けれども神様の愛はね、励ましをもらってももらわなくても出せるの。なぜ言うと人間の心から来てないんです、神様から来てる。私たちがその神様と人間の間に入る水道みたいなもんですので、ですから励ましもらったら嬉しいなって、けどもらわなくてもやるっていう、それは本物のこのコリントの13章の愛なんですね。そして私たちがやっぱり思う通りにいかなかったら切れたり、なんでやあの人はひどいとか、でいろいろ思ってしまうんですね。けれどもこれは一つの成長の段階だと思うんですね。そしてイエス様の弟子もこれと戦ったんですね。ルーカの9章の54読んでもらもくれますか。
ルカ9の54、弟子のヤコブとヨハネがこれを見て言った。主よ、私たちが天から火を呼び下して彼らを焼き滅ぼしましょうか。
もう一回読んで。
弟子のヤコブとヨハネがこれを見て言った。主よ、私たちが天から火を呼び下して彼らを焼き滅ぼしましょうか。
あんまり、ね、弟子らしくないんだけれども、結局この弟子たちがイエス様の弟子たちがイエス様は伝道しようとしてて、そしてその伝道その人間が、ね、認めてくれなかったの、認めてくれなかった。ですからみんなが人間らしくこいつって入ってきて、そして怒りを感じて、そしてなんか仕返ししてやろうというような気持ちが入ってきたんですね。ですからイエス様の弟子たちもね、神様の愛と人間の愛が違うよってものすごく激しい訓練を受けたんです、ね、思う通りにいかなかったらどうするかっていう、その怒りのメールを送るのか不満言うのか、ね、そういうような行動を取ったらこの弟子と同じようなものではないかなと思うんですね。けれども私たちが その神様の愛を人に与えるんだったら、あのウェイトトレーニング、筋肉トレーニングと似てるんではないかなと思うんですね。そして私たち慣れてるのは、与えたら何かもらう、まんじゅう送ってくれるとか、なんかお歳暮中元なんか、それかなんかもらうけれども、今度は与えて何も返ってこないっていうとね、ちょっときついんですよ。心の筋肉痛になっちゃうの。うふって、投げたのにって痛いって。それでウェイトトレーニングもそうなんですね。1、2、3、4って、そしてそれをそのトレーニング初めてやるとね、次の日はね筋肉痛いんですよって僕の場合はね3日後後で痛いんですね。若い時は次の日やったけどね、けれどもやっぱり筋肉痛になってしまうんですね。ですからそれを確保しとかないといけない。神様の愛をもらって、そしてそのような無条件の愛を与える、それが慣れてなかったら最初はちょっとしんどいんですよ。そしてやっぱりなんで、ね、励ましてくれないんだろうとか、なんかなんでこうしたのにとか、そういうような気持ちが出てくるんですけれども、これはそのトレーニングのもんで、これ当たり前なんですね。ですから今度はウェイトトレーニングやるんだったら、ウェイトトレーニング一度もやったことなかったら、いっぺんでね100キロのバーベルは持ち上がる、もうそれは愚かなんですね。やっぱりそれだったら体が潰れてしまうんですね。ですから最初ウェイトレーニングやるんだったらどのぐらいいいでしょう。これダンベルやったらどのぐらいいいでしょう。だから知ってる人いますか。多分わかんないけど、多分2キロぐらいかな。2キロちょっとやって、そしてってなって、そしてちょっと休んで、そして2日3日間経てばもう1回やると、それが普通なんですね。けどいきなりね15キロ15キロってやろうと思ったら自分の体が怪我します。神の愛もそうなんですね。いきなりね強烈な人を助けようとすると潰れてします。ですからね、多くのクリスチャンこれ経験してるんです。クリスチャンだから人を愛しないといけないんだって、そしてちょっと流れてきてるの、神の愛がちょっと入ってきてるの。ですから今度でかすぎるような頼みをやろうとするの。そして今度はそこまでの体力がないのでパンクしちゃって、傷ついたって、あの人を助けようと思ったのにこうなってしまったってなって、そして当分こもってしまうんですね。やっぱりもう人を愛しないとあかんなと思うから、またねでかすぎるような頼み挑戦するの。そして潰れてしまうんですね。ですからこの愛、神の愛、アガペの愛を表現するっていうのは、トレーニングとして経験があんまりなかったら、いつも人間の条件付きの愛だったら、まずね小さくやった方がいい。でかくやってしまうとね、もう持ってないもの出せないのでパンクしてしまうんですね。今日はちょっと、本当の話を出したいと思うんですけれども、写真を見せて出してくれますか。そして結局これは本当の話で、昨日のニュースに載ってたんですけれども、この家族ね、この家族がアメリカのちょっと金持ちの家族で、そしてある夜、冬だったんですけれども、寒い冬 なのに家族として走ってたら、バス停のところで一人の男性が立ってたんですね。そして見たら、あ、若い男性やなと思って分かって、そして見たら冬なのに T シャツだけなんだよな。それでそこでこうやって震えながら立ってて、そしてお母さんの方が窓を開けて、何してんのそんなとこでとか、そしてあんまり返事できなかったんだよな。ですから、今晩泊まるとこあるのって、この人やったんですね。そしてちょっと血遅れのような感じやったんですけれども、泊まるとこあるのって 聞いて、そして はいってなんか言って、嘘って言ってしまったんだよ。家持ってませんって言って、それやったら車に乗りなさいって言っちゃって、そしてお父さんの方が何してんのって、この人ひょっとしたらなんか麻薬になんか危ない人かもしれないと思ってたんだけども、一応乗せたんですね。そして結局自分のこの人たちのゴージャスなハウスまで連れて行って、そして一泊だけっていうことで泊めてあげたんです。そして次の朝物も盗まれなかったし、そして彼がそこにまだおったから少しずつ友達になって、そして分かったのはこの子のお母さんが麻薬患者なんですね。そして子供が、もう8人9人ぐらいいたんだけれども、もう本当に子供たちがほったらかしして、そしてもう彼はもうあんまりにもその場所がひどくて、いろんな男も入ってくるしめちゃくちゃだったの で彼はまあいろんな辛い経験があって、結局寝るとこもないっていう、16歳なのに寝るとこもない、住むとこがない、食べるものがない、そういう人だったんですね。それだけではなくて、ちょっとなんかボケたような血遅れのようなもんで、けれどもそのファミリーが、どうしようどうしようと思いながら話したら、だんだん溶けてきたような感じだったんですね。そのちょっと会話ができるようになって、ですから一泊が二泊になって、そして三泊になって、1週間になってしまって、1週間が3ヶ月になってしまって、そしてだんだん気づいてきたのは、この人は頭がおかしいとか血遅れとかそうではなくて、ほったらかしされてるからそうなんだっていうことが分かったんですね。ですから結局何が起きたっていうと、養子の子、養子として自分の息子にしてしまったんですね。そしてそれだけではなくて、この子が本当のことを言うと勉強したい、成長したいという情熱がものすごいあるということが分かったんです。ですから家庭教師も雇って、そしてそれをもう一生懸命、普通だったらなんか塾とかね、家庭教師がっていうようなけど、この子はもう嬉しくて教えてっていうような心で、そしてこの人はもうどんどんどんどん成長してしまって、そして今度はスポーツの経験一切なかったんだけれども、問題出たのは体見れば分かるんだけどね、この人は私の身長なんです、この人。そしてこの16歳の人はやっと食べれるようになったので、もうバンバン食べてこういう奥さんになってしまったんですね、あっという間に。ですから今度はスポーツやった方がいいんじゃないかなというようなことで、そして彼がアメリカンフットボールを高校でやるようになって、そして経験がないのにめちゃめちゃ上手かったんですね。ですからアメリカのミシシッピ大学でスカウトされて、そしてそこでフットボール4年間やってて、そしてショッキングなのは次の写真、今年プロ選手になっちゃった、それが彼なんですね。プロ選手になってしまって、そして現在は元の産んだお母さんが今でも麻薬やってる、何も変わってない、もう何も変わってない、めちゃくちゃ状態なんです。お母さん、お母さんと会ったことあるんだけど全然もう通用しないような状態なんだけれども、この人はその家族の愛、そのファミリーから立ち直れたんですね。そして私はこの話を見て思ったのは、この家族っていうのはかなりね、与える経験がある、成長してる、与えることなら慣れてる、初心者やったらパンクしますよね、そういう人を自分の家に呼んで、経験がないのに泊めてあげて、 いろんな事件があるからね、いろんな大変なことあるからね、もう潰れてしまうんですね。ですからそういうような与え方はすごく素晴らしいと思います。そして今アメリカでもう映画になってるんです。 ですから多分日本にその映画がブラインドサイドって言うんですけれども、多分12月か1月にこの映画が出る、日本でも出ると思うんですけれども、有名な人がそれに入ってるんですけれども、結局これはすぐにバンってやるようなもんではなくて、ちょこちょこ与えられた愛を分ける、神様から愛をもらって分ける、そしてそれがずんだんだんだんだん自分の普通の自分の生き方になっていくと、このようなすごいことは挑戦することができると思います。ですから神様の愛をの器になるんだったら、ありがとう、写真ありがとう、まず小さくスタートして、1日目からホームレスの人を呼んでて、うちに泊まれてもいいよってじゃなくてね、1日目その人と話しかけて、お弁当買ってあげて友達になったらって、そして神様の導きを確認しながらどんどんどんどん与えればいいんだけれども、初めからドカーンとやってしまうと、結局自分傷ついてしまう、パンクしてしまう、自分を責めてしまう、それで自分はダメな人間やなとか、そういうのになってしまって、それ多くのクリスチャンはそれなんですね。もうクリスチャンになった時にこれやろう、あれをやろうと思うんですけれども、もうでかすぎるようなものやって、そして神様の愛のもらい方がまだしっかり分かってないのに、それをやってしまったので傷で終わってしまったんですね。ですからそのように、ですから今日のメッセージはいきなり強烈なそのことをやりなさいっていうんではなくて、スタートしてください、小さく、自分の気に入った人ではなくて、神様の導きによってちょっと大変な人とか、ちょっとそういう弱、そして自分が弱ってるなと思ったら、もう一度、一からスタートして、もう神様からもらって、そして次は自分を愛して、自分を許して認めて、もう一度そのプロセスを始めて、そうやってやればいいんですね。これはクリスチャンの人生なんです。多くのクリスチャンは分からないの、ベテランクリスチャンも分からないの、自分の力でやろうとするけれども、それが限界がある。ですからクリスチャンも、もう愛してるふりをするかけれども、このプロセスが気づいてないんですね。ですから私たちが本当にこれを自分の信仰の生活の土台にしとかないといけないんですね。いくら音楽うまくても、いくら賢くても、それだけだったらコリント書いてあるのはゼロなんですよ。愛がなかったら何もないんですよ。それが聖書の基本的な教えなんですね。そしてその愛の中では、このアガペの愛を誰かに与える、神様からもらって誰かに与えるつもりだったら、厳しいこともある。愛してるから厳しく言わないといけない、愛してるから注意しないといけないとか、ですから今日マイケルという人なんです、マイケル・オーという写真を見せたんですけれども、やっぱり彼の中では、もう家に入ってもらって、アメちゃんをあげて、ケーキあげて、そしてよしよししてあげて、お小遣いあげて、携帯、そういうもんじゃないんですよ。やっぱり愛してるから厳しい注意とか、そういうのも入ってたんです。ですから私たちも神様の愛の器になるんだったら、正直に生きる、正直、愛してるからストレートに話するって、そして愛してるから言ってるんだったら受け入れることができるんです。愛してなかったら傷ついたっていうことで終わってしまうんですね。ですからお母さんというのは、子供たちが、このママ、アメちゃん、アメ欲しいとかなんか言ってきたときに、まあ、たまにあげるかもしれないけれども、やっぱり神様、お母さんというのはね、先のことを考えてる。毎日ね、アメちゃんばっかりやったら歯がどうなるやろって。ね、それが習慣になって、もう一日中アメちゃんアメちゃんばっかりやったら、とんでもない、もう何も歯のないようなばあちゃんになってしまうわとか、じいちゃんになってしまう。だから先のこと考えるんですね。そして神様の愛もそういうような考え方入ってるんです。神様の愛はアメちゃん優しい優しいよしよしばっかりではなくて、もちろんそういうものもあるんですけれども、場合によって厳しい、 先のことを考えているから。そしてそのような愛はヨハネの3章の16節で見えると思います。
ヨハネの福音書3章16節、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。
そしてこの御言葉の大事な哲学っていうか考え方あるんですけれども、神様の考え方は地球を見て大勢の人がいる、そしてみんな自己中でいろんな問題を起こしている、そしてこの人たちのずっと先のことを神様は考えているの、この人たちのずっと先の永遠のことを考えている。ですから厳しい選択をしないといけない。その厳しい選択は自分の大事な息子を送る。そしてそこで息子がアメちゃん食べるんではなくて鞭受けて、そして十字架にかかってみんなのために死んでもらうって厳しいようなものがあった。それが愛なんですね。ですから神の愛は人に見せるんだったら、いつも考えてないといけないのは、この人のずっと先の将来のベストでしょうかっていうこと。助ける前にこの人の将来のベストでしょうか、将来のベストでしょうかって、それを神様に相談した方がいいんですね。多くの人の愛はそれじゃないんですよ。お金貸してって、そしてああいけないなって、この人はいろんな人から借りてるなとか、もうどうしようって、じゃあもうえっか、もうあげたら許しそうな顔するしとかであげてしまったって。けれどもそれをあげてしまうことによってその人はどんどんダメになっていく、ね、病気になってしまう。それが人間の愛なんですね。多少喜んでもらえるからこれをあげる、あれをあげるっていうようなことなんだけれども、神様の愛はその人の30年先、50年先、永遠のことを考えるんです。ですから貸してあげない、それだけではなくて倒産した方がいいんじゃないかとか、やっぱりそういうようなものは入っているんです。なぜ言うと先のことを考えているんです。ですから私たちが神様の愛の器になるんだったら、もちろんある時は励まし、ある時はハグ、よしよし、それも大事なんだけども、場合によって厳しいものも入っているんです。そうしなかったら、ですからこのようなすごいような働き、例えば、そういうような子供を自分で育つと思ったら、しっかりそういうような愛を持って注意するとか、それができんかったら育つことができないんですね。ですから私たちがそれはだんだんできるようになっていかないといけないんです。誰かを助けたときに、これはこの人の将来のベストをでしょうかって神様教えてくださいって、これをやればこの人どんどん成長していくのか、これをやればこの人どんどんダメになっていくのかっていうのは、私たち祈りながら考えないといけないんですね。これはその神の愛の大切なことなんですね。そしてもう最後のことなんですけれども、自分は神様から愛をもらって、そしてもう一度みんな並んでくれる、やっと神様の愛のプロセスがまとまった、揃えた。そしてまず受ける、もらう。そしてそれはもう日曜日だけじゃなくて、もう本当に毎日自分の中でちょっとでも時間あるなと思ったら、賛美の曲を入れたりも、もらいます、あなたの愛、あなたの力を受けますっていうような習慣を育つ、もらう。それで今度自分、昨日失敗したんだけれども自分を許す、認めるっていうこと。そして今度は神様に愛を見せる。それは言われたら何をしますか、これしてくださいって。はい、そのような心を育つ。愛してるからね、本当は疲れてるんだけれども愛してるからこれをやる、あれをやるっていうような感じで。そして今度やっとね、第三段階が来て、やっとね、ちょっと自分の家に入ってほしくない、ちょっと匂うし、本当はそうじゃないんだけど、本当は匂うし、こういう人をよしよししてあげて、よしよし、 やっと全部揃えたんですね。そしてはいはい、よしよししてあげて、そうか、そしてよし、やっと揃ってるの、こうやって。そして今度は疲れてきたら、疲れてきたらまたこっちに戻って回って、それが神様の愛なんです。これはクリスチャンの一番重要な行動なんです。これができんかったら、コリントの13章書いてあるのは、全ては無駄ですって書いてあるんです。ですから沖縄も教会建てたいなと思う、尾道建てたいなと思う、北海道建てたいなと思うんだけど、これがなければ、これができる人がいなければ生まれてこない。厳しいような、しんどいような、上下先輩後輩、もう硬いようなものになってしまうんです。ですから私たちが少しずつこのプロセスが自分の普通の、行動にならないといけないんです。学ばないといけないんです。そして今度はね、この中で面白いことがあるんです。そしてこれが私がすごい楽しんでるんですけれども、ちょっともうちょっと経って、この段階まで入ってしまうとね、不思議な神秘的なね、喜びがポンと入ってくるの。自分じゃないのに、自分が本当はこの人苦手なのに、なんか力が来てる。そしてそれが、これ僕、自分じゃないやこれはっていうような喜びがあるんです。すごいことなんです。これは味わうとね、もう何よりも素晴らしい経験なんです。なんか神様の愛が自分の中に入ってるんだっていう喜びっていうものが、それは、そういうご褒美みたいなものが あるんです。そして僕はこれがすごい好きでね、こういうことしょっちゅうあるんですね。僕座ってて、そしてちょっと嫌な人がポンって入ってきて、あ、この人と話すると前、今まではもうしんどいんだなとか思った時にね、ポンとね、心の中にね、あったかい力が入ってくるの。あれと思って、あれって、これが自分じゃないやって。そしてその力が、あそこ行ってあの人をこうやって励ましてあげてって、それで、って まるで僕が別人みたいにそこ行って、そしてそのもらったものが、このプロセスとして流れてきたものをその人に分ける。そしてそれが終わった時に嬉しくて嬉しくて、あれって、そういうようなものがあるんですね。ありがとう、どうぞ座ってください。御言葉、ヨハネ4章32から34、ヨハネ4章32から34。
しかしイエスは彼らに言われた。私にはあなた方の知らない食物があります。
OK、 もう一回読んで。
私にはあなた方の知らない食物があります。
さっき説明した喜びをイエス様をずっと経験したんですね。何が起きたというと、イエス様が疲れててしんどくて、そして歩いてたら井戸があって、そして水飲もうと思った時に、そこでね、水商売のなんかね、もうすごい女性がいたんですね。そして本当はその時間帯では女性がその井戸で集まる時間じゃないんです。だから人間的に彼女を見た時に、多分うーって、あって結構なんかすごい人生過ごしてきてるなっていうようなものが見えて、けれども神の愛、手のお父様から愛が入ってきたんだよな。そしてその人にどうしたらいいのって話しかけてあげてって、そして話しかけてあげて、そして今度はユダヤの教えでは彼女の手がものすごい汚れているって、それが彼が理解してたんだけれども、その愛の力が入ってきて、水ください、汲んでくれるって。そしてもう彼女の水を飲んで、そして助けてあげたんだよな。そして今度それが全部終わった時に、やっと弟子たちが来た時に、って、イエス様あんな汚い人ともう関係を持ってるわって言うと、そしてこの御言葉、これが出たんだよな。 もう一回読んで。
しかしイエスは彼らに言われた。私にはあなた方の知らない食物があります。そこで弟子たちは互いに言った。誰か食べるものを持ってきたのだろうか。イエスは彼らに言われた。私を使わした方の御心を行い、その御業を成し遂げることが私の食物です。
結局それもらってたのよ。その栄養、アガペのもう器として用いられてるっていう栄養、それがもらってたんですよ。それで私たちもそのために生きているのよ。愛の器のために生きているのよ。どんだけ賢いのは関係ないのよ。どの程度神の愛があなたとして流れているのかっていうのは、それが一番大事なんです。そして流れてなかったら自分を責める必要ない。冷蔵庫空っぽだったら当たり前なのはスーパーに行ってまた買えばいい。ですからもう一度原点に戻って、土台に戻って、神様からもらってもらってもらって、そして今度自分を許して、自分に優しくて認めて、そしてこのプロセスやればいずれ4段階来てまた何か分けることができるんですね。そして私たちがこれが普通の行動になっていくと、日本をひっくり返すことができる。愛でひっくり返すことができる。そしてみんなってショック受けるような愛が周りの人が見える。昨日の新聞で載ったのはこのマイケルの証なんですね。これたった一人の家族が有名になるから全然そういう保証何もないんですよ。けれども導きによってこの子を大事にしようって、最初はね、たもう養子へってそんな力ない。ですからちょこちょこその人たちが持ってた力っていうのは、一泊ぐらいはいいやろうかって、けどもひょっとしたらなんか全部パクられるかもしれないという、盗まれる。けれどもちょっとビクビクしながらワンチャンスあげたんだよな。そしてそこから愛がだんだんだんだん強くなっていって、そしてけれども今度はこの話は終わってないんです。彼は1年目なんです、プロ選手として。そして今度大変なのはね、ものすごい給料なんです。ものすごい給料なんです。そして彼はほとんどお金を持ったことない人なんですね。ですからこれからものすごい誘惑があると思います。それだけではなくて、この映画がもうアメリカで始まったばっかりなんですけれども、爆発的なヒットになってるんです今は。そして多くの人それを見たときに、これはもう今年の一番ベストな映画やったっていうようなものがだんだん出てきてるんですね。ですからこれから彼はその誘惑っていうものがすごい出てくる。お金がいくらでも持ってるんです今は。1年目だしまだまだ若いし、大学卒業したばっかりな方ですので、ですから私たちが神の家族としてマイケル の守りのためにも祈った方がいいんじゃないかなと思います。じゃあ祈ります。天皇様、もうニュースでこの素晴らしい証があって本当に感謝します。そして本当にこのマイケルは今はものすごい成功して、この世の中でも金持ちになってしまって、もう素晴らしい証になっているんですけれども、彼を守ってあげてください。お願いします。本当に守ってあげて。それで彼はそのクリスチャンスクールで行ってて育てられたんだけれども、その学校 の教え、福音、本当に彼の土台として揺れない、もう崩れないように守ってあげてください。お願いします。そして私たちもよくもう愛がないから自分を責めたりするんですけど、そう責めるんではなくて、私たちがこの神の愛のプロセスに入って、そして本当に神様の愛をもらって、自分を受け入れ、そしてあなたをもう行動としてあなたを従う、そして今度は周りの人、困っている人を愛する、それが私たちの普通の行動になってきますように、力ください。お願いします。このような愛が私たち人間は出せません。振りをできますけれども出せませんので、どうぞ私たちの中に今週働いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。